続いて一般質問についてです。3月定例会では3月11日及び12日の2日間にわたり8人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。小中学校での運動会体育大会の実施時期について浅山誠一議員。質問者、全国的に熱中症対策として小中学校での運動会体育大会を5月6月に実施する学校が増加傾向にある。全体の半数以上。現在市内全校で9月に実施しているが、田辺市でも実施時期を見直す必要があるのではないか。答弁、現状は他行事との関係や歴史的経緯等から9月に実施しているが、教育委員会として必ずしも9月に実施しなければならないとは考えていない。学校、育友会、地域を含めた話し合いの中で実施時期を見直す方向が出てきた場合、状況を聞き取りながら必要に応じて助言したい。続いて、農繁期の労働力確保について、小花勲議員。質問者、労働力確保について、権益を広げることにより、労働力不足を補うことができると思われるが、広域連携を進めていく考えはあるのか。答弁、産地ブランドを次世代に引き継いでいくためにも、共に取り組むべき課題で、産地間の連携は重要である。しかし、関係自治体のみが連携するだけで解決できる問題ではなく、県や何より農家にとって身近な JA の協力が不可欠であり、関係機関、産地がしっかりと連携して取り組んでいくことが重要だと考えている。質問者、関係機関等と連携し対応されたい。続いて、高齢者福祉について、高田守幸議員。質問者、高齢者の皆さんが健康で生き生きと過ごすことは、田辺市の財政負担軽減にも貢献すると思う。地域における高齢者福祉対策の現状はどうか。答弁、平成29年4月から介護予防日常生活支援総合事業を推進し、地域介護予防活動支援事業や生活支援体制整備事業を通じて、運用費用補助や活動支援を行っている。地域で集いの場として活動を登録している団体は平成30年度で26団体ある。質問者、今後高齢者の増加が見込まれる中、活動団体が増えることは高齢者地域また田辺市にとっても有益なことである。引き続き支援を願う。続いて、市役所建物新築移転の財政的負担について川崎五一議員。質問者、市役所移転にかかる総額はいくらか。答弁、全体で市の負担は 115.2 億円、うち 86.8 億円程度の地方債を予定している。質問者、すでに496億円の債務があるが大丈夫か。返済のピークと額はいくらか。答弁、ピークは10年後頃を想定。交付税参入される有利な地方債を活用するため、市の実質負担額は年 1.8 億円程度になる。市民生活や住民サービスに与える影響はない。質問者、従来の負担とは別に30年余りにわたりピーク時で年 1.8 億円の負担が発生する。交付税の特例措置は再来年になくなり、厳しい財政運営が迫られる。庁舎建設にいくらお金をかけても市民生活は良くならない。見直しを求める。続いて、すべての子どもたちに行き届いた教育を、久保博次議員。質問者、特別な支援を必要とする児童生徒が本市でもここ数年で倍増している。教職員の多忙化も問題となる中、現状の支援員数で十分支援できているのか。答弁、特別支援学級への加配教員の増員を県に要望するとともに、多忙化解消についても対応していきたい。質問者、市内に5校ある通級指導教室を利用する児童生徒に対する個別の対応で支援の成果が出てきている。すべての小中学校に設置すべきではないか。答弁、通級指導教室の増設についても県に強く要望していきたい。質問者、大規模校や 旧4町村には通級指導教室を速やかに設置するよう改めて強く要望する。続いて行政局長の在職期間について足立浩二議員。質問者、行政局長は合併前の町長や村長の立場であり、2年や3年で移動してしまっては地域のために力を出し切ることができないのではないか。答弁、行政局長を含む部長級には所管の職員と力を合わせ重要課題に適切に対応し、部の責任者として冷静かつ迅速な判断ができるかどうか、業務目標や課題に対し結果を出せるかどうかなどを総合的に判断し、能力発揮が期待できる職員を配置している。今後とも行政局長の任命にあたっては、各行政局管内での取り組みや課題等に適切に対応できるよう適材適所の職員配置に努めていきたい。続いて、色覚特性のある児童生徒への配慮及び色覚チョークの導入について、松上京子議員。質問者、色覚に特性のある児童生徒に対し、学校現場ではどのような配慮をしているのか。すべての人に見やすい色覚チョークを市内小中学校で導入してはどうか。答弁、板書では誰にでも識別しやすい文字の大きさ、構成、配色を工夫している。赤や青を避け、白木のチョークを主体に使うが、近年は色覚チョークを使用している学校も多い。どのようなチョークを使用するかは各学校の適切な判断によるが、色覚チョークについては今後学校訪問や校長会等で紹介したいと考えている。続いて、1. 高齢者の命を守る対策について。 2. 学童保育の待機児童の対応について。前田佳代議員。 1. 高齢者の命を守る対策について。質問者、耐震改修が必要とされる住宅の居住者は高齢者が多い。高齢者などには住宅耐震改修補助金に上乗せをしてはどうか。答弁、自己負担額の軽減が重要で、改修工事費が少額の場合、自己負担なしで工事ができる。補助金の増額は県と連携し、国に要望する。2. 学童保育の待機児童の対応について、質問者、学童保育所で待機となった児童は、他の学童保育所の利用を望まない。慣れ親しんだ場所での安心があってこそ、保護者は安心して働き続けられる。学童保育所では保護者から定員増を求められている。答弁、慎重に対応を検討する必要がある。質問者、教育委員会も重応に対応すべきだ。